小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まで小沢先生とハンス・エルク・ウター先生との対談の模様をお聞きいただきました、やっぱり印象的だったのが、親が子供に語ってあげるのが大切、ということでしたよ ね、
そうだね。
それはやっぱり世界共通なんだな、ね、と思いました。
どの国でもね、親あるいはおじいちゃんおばあちゃんが、幼い子にね、語って聞かせてたんだよね。前にもお名前挙げたクルトランケっていう、その世界学会を創立したプロフェッサーが言ってらっしゃった言葉でね、有名な言葉があるんですね。人間は家庭というものを作って以来、語ることをやめたことはないっていう言葉があるんですよ。素晴らしいでしょ、考えてみればそうだよ。必ずどの家庭でも年寄りあるいは親が子供たちにね、お話を語ってたわけだよね、それはね、どこでも共通なんですね。どの国でも共通なんですよ。だからいわゆるお話っていうのは、単にその子供魂の話じゃなくてね、人間と人間をつなげるものなんだよね、特に違う世代ね、おじいちゃんとか親とかと子供という違う世代を結びつける大事なものなんだよね。
そうですね、やっぱりそこを大切になくしてはいけないことなんだなっていうのを感じました。
そう、僕は本当そう思いますね、でそう思うもんだからね、僕はもう至るところでどうぞ生の声でお話を聞かせてやってください。もちろん覚えて語ればいいし、でも覚えられなかったら読んで聞かせてやってくださいって言ってるんだけどね、
私もいっぱい語らなきゃなって思いました、
ぜひぜひ聞かせてやってください、
では先生、今日のテーマを教えてください、
あのね、今までも何回か話題にしたかと思うんだけども、昔話ってね、非常に国際的なんですよ、広いんですね。だから前に出ていただいたその歌さんがやったカタログなんか見てもね、世界的にこう分布があるわけで、それを具体的にいこうと思うんだよね、で例えばの話ね、日本の昔話とグリム童話でね、同じ話がいくつもあるんですよ、でそれほとんどみんな気がついてないの ね、
はい、
なもんだから、それを具体的にねやりしようと思って、一番の目立って面白いのはさ、小太りじいさん、ね、日本で小太りじいさんって言ったらさ、有名だし誰でも知ってるでしょ、
もう日本の話っていうイメージですよね。
一家にも日本の雰囲気だよね、ところがグリム童話には小人の贈り物っていう題でね、ほとんど同じ話があるんですよ。でもちろん登場人物は違うんだよね、だけど出来事がほとんど同じわけ、登場人物ってね、やっぱり民族によって違っていくんですよね、だけど出来事は同じなのね。で例えばね、まず日本の場合はさ、小太りじいさんというようにおじいさんじゃない、それで一人のじいさんが小布を取ってもらったら、今度はそれを真似して隣のじいさんが行ってコブ取ってもらおうと思ったけど、逆にくっつけられてコブが2つになっちゃったみたいな話を ね、それがね、登場人物が違うもんだからね、みんなあんまり気がつかないんだよね、でね、グリムの小人の贈り物って話はね、グリムで言うと182番という話なんですよ、小人の贈り物って、その場合はね、仕立て屋と鍛冶屋なんだよね、それが違うでしょ、もうね、仕立て屋と鍛冶屋が一緒に旅に出たって言うんだな、で、ある日の夕方ね、お日様が山の陰に沈んだ頃にですね、遠くの方から音楽が聞こえてきたって、賑やかにね、聞いたことのない音楽だった。で、なんかね、いい音楽だったもんだから、そっちに惹かれて音楽のする方へ歩いていった。で、だんだん音楽の音が大きく聞こえてきたってね、で、行ってみたら、小人のね、男や女が集まって手をつなんで楽しそうに踊っていたってんですよ、で歌を歌っていた、それが聞こえてきたわけね。で仕立て屋と鍛冶屋はですね、小人たちの歌と踊りに聞き入って見入っていた、見るとね、その踊りの輪の真ん中にね、一人のおじいさんが座っていてね、そのおじいさんっていうのは他の小人よりもちょっと姿が大きいんですって、それでね、けばけばしい色というか色鮮やかな服を着ていてね、目立つ存在で、真っ白な顎ひげを生やしているおじいちゃんだったんですね。それでそのおじいちゃんが仕立て屋と鍛冶屋にこっちへ来いと手で合図をするもんだからね、二人は輪の中に入っていったっ、そしたらね、鍛冶屋はね、背中にコブがあったんだけどね、どんどん輪の中に入っていって踊り出した。で仕立て屋の方は ちょっとおじけづいて躊躇してたんだけどね、それでも結局はその楽しそうな雰囲気に呼ばれてね、中へ入って踊った、
はい、
それでみんなが激しく踊っていたと。それから今度その真ん中に座ってた白いひげのおじいちゃんがね、腰に下げていた幅の広いナイフを研ぎ始めたと、
はい、
そして十分研ぎ終わるとね、仕立て屋と鍛冶屋の方を振り向いて、おやって思った瞬間におじいさんが鍛冶屋を捕まえて、あっという、ね、髪の毛とひげをきれいにすり落として、でコブも取っちゃったと、
はい、
それで仕立て屋の方も同じように髪もすり落とされ、ひげもすり落とされ、コブも取られてしまったということなんですよね、
はい、
でもその後2人に、そのおじいさんは親しそうに話しかけてくれたもんだから、2人は心配しないでそのまま一緒にそこにいたってね。でおじいさんが脇に積み上げてあるね、石炭の山があったんですって、
はい、
でそれでポケットにいっぱい詰めるようにと言ったもんだから、仕立て屋と小路屋は石炭が何の役に立つか分かんないけども、まあとにかくポケットに入れてね、
はい、
そして泊まるとこを探しにまた先歩いていって、そしてこの谷間があって、その谷間近くに修道院があって、そこの鐘が12時を打った。そのたたんに歌声がパッと消えて、小人たちは全部いなくなったって、
はい、
で仕立て屋と鍛冶屋はやがてね、宿屋を見つけて、そこで疲れたから眠った。で次の朝、なんだか体が押さえつけられるような感じがしたもんだから、目を覚まして、でポケットになんとなく手を突っ込んでみたら、ポケットに夕べ入れた石炭が、
はい、
石炭ではなくなって金の塊に変わっていたって言うんですね。
あら、
それで2人はびっくりしてしまった。それで気がついてみたら、
はい、
昨日髪の毛がおじいちゃんに切られたんだけど、はい、それがふさふさとまた毛が生えていたと言うんですよ、それで2人はすっかり金持ちになってね、で家へ帰って、欲張りな方の鍛冶屋はポケットにたくさん石炭を入れたもんだから、はい、仕立てよりもずっと金持ちになったと。で石炭の数が多かったからね、
はい、
それで鍛冶屋の方は仕立て屋に夕方になったらもう一回行ってこようと、で声かけた、
はい、
で仕立て屋の方は俺はもう行かないよ、たくさんだと、これだけもらったら結婚だと、でどっかの娘と結婚して、もうそれで楽しくやるんだというふうに言った、
はい、
でも鍛冶屋の方はまた別な袋を持ってもう一回出かけていった。そしたら夕べと同じように小人たちがまたその丘で歌ったり踊ったりしていたってね、
はい、
それで白髪のおじいさんがまた昨日と同じように鍛冶屋の髪の毛とひげをすり上げてくれて、それで石炭を持っていけっていうもんだから、石炭をまた一生懸命袋に詰め込んで、
はい、
で家に帰ってきた。で翌朝になってまた石炭が金に変わっているだろうと思って期待して目を覚ましたら、はい、出てきたのは石炭ばっかりで金の塊は一つもなかった。それで鍛冶屋はね驚いたんだけども、昨日もらった金の塊がまああるからいいやと思ったら、
はい、
昨日の金も石炭になっていたというんですよね。それで鍛冶屋の方はね、石炭で手が真っ黒になったんで、
はい、
で自分の膝を叩いてしまったっつったら、髪の毛は昨日剃られたまま全部なくなっていて、ひげも全部なくなっていた。それで気がついてみたら、手が黒くなって髪の毛が全部剃られていったばかりではなくて、背中にあるコブに加えて胸にも同じ大きさのコブができていたっていうんですね。これが日本とちょっと違うかもしれないね、
はい、
日本じゃ胸にコブができたっていう感じじゃないけどね、
うん、
ドイツの場合は胸にコブができていた。それで鍛冶屋はもうすっかり絶望して大声で泣き出した。そしたらその声で目を覚ました仕立て屋の方が、泣くんじゃないと、僕たちは旅の道連れじゃないか、僕がもらった金でね、
はい、
二人で暮らせばいいじゃないかっつって慰めてやったって言うんです。
あ、似てますね。
そうでしょ、似てるでしょ。出来事がちょっと違うんだよね。
そうですね、
うん、出来事がちょっと違うんだけど、うん、でも基本的に言えばコブがあった、
はい、
それで欲張りの方はコブが増えちゃった、
はい、
で欲張りじゃない方はコブがなくなってたで言えば同じ話なんで、
ねね、欲張ると良くないっていうことですよ ね、 そうよね。
だからそういうふうに見るとね、僕ら昔の研究者がやるのはですね、出来事の一番中心の部分ね、
はい、
それが同じかどうかを見るわけよね。
はい、
細かいところはもちろん違うんですよ、今のコブが前にあるか後ろにあるかみたいなね、
はい、
だけどその出来事自体の一番中心の部分に注目してみると同じなんだよね、
はい、 ここで言うとそのコブの
そう
がってことですね。
一方はコブが取られて、はい、一方は二つつけられちゃったというですよね。そこは日本と同じでしょ、本当はね。だからね、この小太りじいさんの話っていうのは日本では二人のおじいちゃんだし、
はい、
こちらは仕立て屋と鍛冶屋だし、
はい、
それから白髪のおじいさんっていうのがいるよね、
はい、
これは日本の場合は鬼でしょ、
はい、
そういうのが違うからね、結びつきが見えにくいんだけど、 でも基本的に言えば同じ話よね、これは ね、
うん、ちょっと状況が全く違うんで違う話なのかなってね、うん、思うでしょ。
そうそう、でも昔話のね研究のやり方としては一番基本の部分が同じならば大体同じ話って考えるね。
へー、
不思議な話よね。
面白いですね。
でこれをね、
はい、
宇多さんがやったカタログね、国際昔話和形カタログ、
はい、
で見るとやっぱりあるんですよ。これは
書いてあるんですか。
ちゃんと書いてあるんですよ。
へー、
503番なんだけどね、
はい、
小人たちの贈り物っていうのがありましてね、はい、このカタログにはね要約があるわけ、ストーリーのね、こう書いてあるよ。背中にコブのある男が魔女または地下の住人たちで格好してエルフたちとか妖精たち小人たちの踊りに参加すると、
はい、
男は彼らの歌を歌うか、または欠けている詩を加えるか、または続きの曜日を加える。
うん、
でお礼に小人たちは男の背中のコブを取るか、または男に黄金を与える、
はい、
欲張りの隣人、背中にコブのある人物が同じ褒美をもらおうとする。しかし彼は歌を台無しにするか、または不親切である。
はい、
小人たちは最初の男から取った背中のコブを欲張りな隣人の背中のコブに加えるか、黄金ではなく炭を与える。さっきのグリムは石炭でしたね、はい、炭を与える、とこういう風になってるんですよね。
へ
ー、これはもうこういう風に要約してみたら日本に近いでしょ。
そうですね、
近いですよね。で宇多さんがつけてる中ではですね、いくつかのモチーフは17世紀にアイルランドとイタリアにおいて現れている。
そうなんですか。
17世紀よ。
へー、うん、
アイルランドとイタリアに現れてるって。
あ、その頃にあったんですね。ねえ、
そう、それでね、現在世界であちこちにこの話があるというのをこのカタログはですね示してくれてるんですよ、はい、便利なことでね。でそれを見るとね、
はい、
ちょっと読み上げてみるとね、フィンランド、北欧のね、
はい、
でフィンランド系のスウェーデン、
はい、
それからラトビア、バルト三国ですね、それからリトアニア、それからラップっていうのはフィンランドの北の方ね、スウェーデン、それからフェロー、スコットランド、アイルランド、イギリス、フランス、スペイン、バスク、カタロニア、ポルトガル、オランダ、フリージア、フラマン、ワロン、ドイツ、オーストリア、ラディーン、イタリア、ハンガリー、チェコ、スロベニア、ブルガリア、ギリシャ、ポーランド、トルコ、ユダヤ、ジプシー、モンゴル、シリア、レバノン、サウジアラビア、イラン、インド、ビルマ、中国、朝鮮、日本、フランス系のカナダ、アメリカ、スペイン系のアメリカ、メキシコ、コスタリカ、パナマ、マヤ、ベネズエラ、ボリビア、ブラジル、チリ、西インド諸島、アルジェリア、モロッコ、コンゴ、
だって
世界中でしょ。
もう世界中に
世界中ですよ、うん、あるってこと
分布してるんですね。
面白いですね。
日本もしっかり書いてありまし
たね。ちゃんと書いてあるでしょ、うん、
へー、
ほとんど世界中ですよね。
またそれを調べたのがすごいですね。
そうそう、
ここの国にもある、
う
ん、ここの国にもあるっていうのを一つ一つ調べたんですもんね。
そうそう、で彼のところにはね、あのいつかお話したと思うけど、その百科事典を作るために世界中の資料が集まってんですよ。
はい、
それでこういうことができたわけね。世界中の資料が集まってるからね。僕もその研究所行ってるんだけど、ほとんど一つの建物の全部が資料館みたいなもんでね、どこに入ってる、もちろん日本のも入ってるんだけどね。
へ、
すごいですね。こうやってほとんど世界中でしょ
う。もう今のを聞くと本当に小太りじいさんは世界のお話ですね。ね、
そうそう、世界のお話だってことね。
へ、
面白いね。
はい、
うん、こういうね、案外昔話っていうのはね広く広がってるんですよね。広がってるのね、
はい、
でその広く広がってるっていうのはなぜかっていう話を次回に聞いてもらおうと思うんだな。
わかりました、うん、はい、お願いします、はい。 今日はグリム童話と類似する日本の昔話をご紹介していただきましたが、小太りじいさん、
うん、
日本のお話ではなく、ね、世界にあるんですね。
あるってことよね。面白いね。
面白かったです、うんうん、はい。では先生、来週のテーマは、
うん、来週はね、はい、今の話聞いていただいて皆さんね、
はい、
なんでそんなに小太りが例えば世界中にあるんだろうかと疑問をお持ちだと思うんで、その問題を聞いていただこうと思います。
気になりました、う
ん、ね。
じゃあそれは次週ということですね。
そうね、次週。はい、
わかりました。小澤先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。